石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、今月8月は震災復興について様々な話伺っています。
はい、
今までお話伺ってきて、まあ、町によって進み方も大きく変わりそうですけれども、
そうですね、
やっぱり町づくりっていうところがポイントでしょうか。
それぞれ被災地の市町村ごとに復興計画というのを作っています。人によっては高台移転しても海からできるだけ遠いところに住みたいとおっしゃる方もいれば、いや引き続きやはり海のそばでやっぱり住んで、働いていく必要があるというふうにおっしゃる方もいたり、まあ、そういった意見を調整していくことが、まあ、なかなかうまく進まなかった状況で、例えばその町の中心地をどこに作るのか、線路をどこに通すのか、道路をどういうふうに敷くのか、町全体の復興の絵姿というのを、まあ、決めていかなければいけなかったんですけれども、
はい、
これが非常に遅れておりました。で、今ようやくですね、その復興の、まあ、計画も大体もうほとんどの市町村で、まあ、まとまって、まあ、この半年間で随分進んだなと私も思いますし、また具体的にこう高台の、復興復興に向けた災害公営住宅、今住宅の建設が始まったところも増えてきました。で、まあ、これも市町村によって温度差はあるんですけれども、政権与党として復興を最優先に取り組んでいくんだというメッセージを出しながら、また被災地に特に現場に拠点を置いて、まあ、福島復興総局というのを作って、日本社体制、東京と福島同じ権限で被災地で物事が決められる、まあ、そういう体制を去年の12月以降組んで、まあ、現地で中心的に現地で物事を決めていける、まあ、そういう体制を組むことができて、去年までのような決めれない政治には戻してほしくないという強い思いを被災地の方々からよく伺いますね。
はい、被災地の方から、まあ、こういうことがちょっと足らないんだよなって今言われることっていうのはどういうことですか？
そうですね、これから、まあ、高台移転の工事なんかは進んできているんですけれども、それやはり仮設住宅に住まれている方は将来どういうところに住むことになるのか、はい、それがまだ決まってない方もいらっしゃったりしますので。
仮設住宅にはいつまで住んでいいんですか？
一応もともと2年が期限なんですが、これを3年に延長して、
はい、
今年の年末まで、そしてまたこの先も基本的に当然移転ができるまでは進めるという形にしています。ただいつまでもこの仮設住宅に住んでいただくというわけにはいきませんので、できるだけ早くやはり新しい住居環境というのを作って、その災害公営住宅であったりとか民家の住居であったりとか、まあ、そういったものも建設、まあ、まさに町づくりですよね、
はい、
一日も早く移っていただけるような環境を整えていくという、この生活環境を整えるということがまずその被災地の方々の一番の願いだと思います。うん、そしてもう一つは仕事ですね、
はい、
働く場所環境、今被災地ではさまざまな復興需要が出てきていますので、特に建築や土木、こうした分野を中心に仕事はたくさん出ています。しかし被災地の方々からするとこれが永久的に続くわけではないというふうには感じていらっしゃるので、長期的に安定した仕事が果たして得られるのかと、今のこう復興需要がある時だけ仕事があるのではやっぱり将来の見通しというのが立たないので、まあ、そのためにやっぱり産業を起こしていく必要があって、まあ仙台なんかはもう大都市で商業工業たくさん栄えている町、あるいは私の行かせていただいている石巻なんかはやっぱりどうしても漁業中心の町でしたから、漁業を一日も早く復興させていくための港の整備ですとか、まあ多くの船も流されていまして、
は
い、
漁師さんはどうしてらっしゃるんですか？
今
漁に出られている状況でしょうか？
やっぱり船を失われた漁師さんとか、あるいはまあ漁業をやっていらっしゃる方々に対してグループ補助金というものを政府で組んで、
はい、
まあ、そのお金で船を新しく建造していただいたりしてるんですけれども、その船を建造する場所の造船場も津波で被害を受けていますので、非常に時間がかかったりしてますので、まあ、これも順番待ちだったりする方もいらっしゃいます、
うん、
ただまあ漁業も少しずつ少しずつ活気を取り戻しつつあるので、そういったことをまあさらに後押しをしていく必要がある。あと地盤沈下がこの特に漁業関係者にとって大きな問題になってまして、
はい、
港の海岸なんかも岸壁が1メーター半から多いところでこう2メーター近く地盤沈下しているようなところもあって、そうしたところだと海水面とほとんど同じような高さまで落ち込んでしまっていて、それだとまあ船が接岸できないんですよね。やっぱり海水面よりある程度岸壁っていうのは高くないと船止めれませんから、その地盤沈下しているところを土を持って岸壁をかさ上げしていく、この作業も急ピッチでまあ進めているところもあるんですが、なかなかまだまだ全体まで行き渡っていないという現状だと思います。
はい、一方で原発の問題から 放射能汚染があるのではないかという風評被害も出ているところもあると思うんですけれども、はい、そういった部分はどのように考えていらっしゃいますか。
そうですね、放射能については、汚染された地域、これは警戒区域を組んで住めるような環境になるまでは出ていただくという、長く住み慣れたところから本当に離れていただくというのは本当に団長の思いなんですけれども、一日も早く除染を進めて住める環境を取り戻していくということに、全力を挙げています。他方で今おっしゃったその風評被害の問題、これは本当に深刻でして、福島県内をはじめ放射能のレベルの測定というのを徹底的に厳格にやっています。そしてまたその地域から出される食品、産品、農産物、海産物、あるいは加工品も含めてですね、徹底的に検査を行っています。で、徹底的に検査を行って、基準値を超えたものは一切出荷をしないという厳しい厳格な、これはもう世界の中でも特に厳しいレベルで厳格にやっていますので、その基準をクリアしたものは安心して食べられるものですので、そこはぜひ安心して食べていただくということを、お願いしたいというふうに思うんですよね。で、これを必要以上に恐れて被災地からの産品だから危ないんじゃないかというふうに思ったりする、こういう風評被害が残念ながらあります。で、これは被災地の復興を遅らせることになりますし、やはり被災地で本当に一生懸命頑張って復興に向けて努力をしていこう、またもう一度この産業にしても加工食についても、水産業についても、農業についても一からまた立て直して出直して頑張っていこうと思っている方々の応援するためにもですね、きちんと基準をクリアしたものっていうのはやはりどんどん買っていただいて食べていただくという、安心して食べていただいて全く問題ないので、理解を深めていただくということが必要だと思いますね。
関西でもできる、復興のお手伝いといいますかね。
放射能というのは当然きちんと理解した上で恐れるということが大事だと思いますので、必要以上に恐れる必要は全くないと思います、
はい。それから関西の人でもできる復興のお手伝いといえば、被災地に観光に出かけるとか、夏休み期間中ですし、そういうこともできますよね。
そうですね、今この夏に東北に旅行に行かれる方も非常に多いと思います。ぜひ東北もいろんな夏祭りがあったりとかしますし、また東北の美味しい料理、また温泉、また東北にも世界遺産にもなっているような地域もあったりもしますし、ぜひそういうところを楽しんでいただいて、お金を使っていただくとそれがそのまま復興の力にもなりますので、ぜひ多くの方に旅行に行っていただいて、また被災地の現場というものをその目で見ていただくということが本当に大事だと思うんです、
はい。
今2年半近くなる被災地の状況、この5年間を被災地の復興特別期間ということを、政府も力を挙げて、集中的にこう復興を進める期間にしていますけども、その5年間のちょうど半ばに差し掛かりました。この2年半経った今の現状というものをぜひその目で見ていただきたいなと思いますね、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。